送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフの方始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いつもはライフハーモニーの教室でね、
はい、
ちょっと収録してですけど、はい、今日は初めて。
初めてです。
どこですかここは。
ここは、はい、太田委員の別館、グリーンハウスです。
グリーンハウス、
屋根がね、緑なんです、ね、
はい、別館。あ、まあ、将来的には太田委員のコミュニティスペースみたいな
感じに、ね、使ってもいいですし、はい、まあ、いろいろと考えてるんですけど。
なるほどね、はいはい、じゃあそこでそういういいスペースがあるということで、
はい、
今日は初めてここでロケに来させていただいたんですけど、今日はすごい素晴らしいゲスト、
ね、はい、
僕も緊張してるんですけど、ね、結構有名な方なんで、
ね、ですよね、来ていただけて本当に。
まさか来ていただけるとは本当ありがとうございました。
はい、
今日のゲストの方ご紹介お願いします。
はい、はい、今日はメモリーズの代表取締役の横尾正富さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのメモリーズさんっていうのも、横尾さんはもう代表でいらっしゃるんですけど、
そうです。
どういった感じのお仕事されてるかっていうのを教えてください。
まあ、ざっくりお家の片付けですね、はいはい、ですからもともと遺品整理から始まって。
遺品整理から、
はい、遺品整理をしていると、まあ、孤独死があって、孤独死があって、そのゴミ屋敷とか、
はい、
まあ、そういう空き家整理とか、うん、そうですね。で、今はご高齢者の方の片付けとかも結構数が増えてきて、
幅広くされてるっていうことですよね。
はい、
もともとこの業界に入るきっかけっていうか、
はい、
遺品整理を始めようかなっていうのと、うん、そこからまたこういろいろ展開があるわけですけど、
う
ん、
は
い、
そうですね、
そうですね、はい、
もともと僕20代はずっとミュージシャンやってたんですけどね、はい、はい、そうですやってたんですけど、はい、まあ、母が膠原病になって、はい、でおばあちゃんがお風呂で突然亡くなったんですよ。元気だったんですけど、
ね、あ、そうなんですか。
で、はい、母が気が動転して、はい、まあ、病気だったんですけど、はい、田舎に帰ってその葬儀の準備とか、ね、その葬儀終わるまで長女でやって、その後やっぱり生理が残ってるじゃないですか、はい、今でいうその遺品整理が、
はい、
それをなんか兄弟でみんなでやってんのを見て、まあ、一つはもうその体力的に大変やなと、
はい、
もうゴミが有料になってきてて、分別も厳しくなってるので、はいはいはい、その労力がすごい大変だなっていうことと、あとはやっぱ母が自分の子供の時のものを親が残してて、はい、そういうのを見ながら思い出しながら兄弟でなんかこう泣いたりしてるのを見て、
はい、
これは世の中で絶対必要になるなと、
うん、
誰もできることじゃないし、だけど亡くなった廃業者にポンって全部捨てるっていう、そういうのではなくて、はい、ちゃんとその家族の立場であったり希望に沿って、はい、ちゃんと整理ができる人が世の中で必要になるなっていうのがきっかけです、
はい、あ、それまでは全く無縁の世界っていうか、
無縁の世界でしたね。
はい、ミュージシャンって何をされてたんですか。
サックスですね。
私はフュージョンみたいな。
あ、フュージョン大好きで、はい、
そこ突っ込みたいところですけど、
聞きたいところです
けど、そしたら遺品整理とかをこういろいろされてる中で、
はい、
福祉整理という言葉がちょっと出てきたんですけど、
はい、
これって僕らあんまり聞いたことない言葉ですよね。
はい、初めて聞きましたね。
遺品整理とか生前整理とかやったら聞いたことあるんですけど、うんうん、
はい、
ちょっとその辺結構ホームページとかで歌ってられるんです、はい、ちょっとその辺のところを、
そうですね、
教えていただけますか。
はい、会社立ち上げた時に、
はい、
まあ、遺品整理のもう専門会社であると、
はい、
片手目にこの仕事はしてない、もうこの整理の仕事だけで絶対会社を回してやるっていう思いでもう
はい、
やってたんですけど、
はい、
そしたら夏になると必ず孤独死の案件が、
はい、
しかもものすごい数が来るんですよ。
そうなんですか。
来ます。
夏になると来るんですか。
夏はやっぱり匂いが
発見されやすいということですかね。
そのね、家族だけではできないレベルになっちゃうんです。もう腐敗が進んで、
なるほど、
もうね、
はい、
人型みたいになって、警察の方も、
はい、
もう家族には なんか入らん方がいいよっていうぐらい
の
レベルになってしまって、
すごい状況になってしまって、ね、
そうなんですよ。あ、
ほんでメモリーズさんに何とかしてくれみたいな。
そうですそうですそうですそうですそうですそうです。でそういう現場がめちゃくちゃ多いんですけど、はい、来るんですね、はい、でその部屋に行くと、はい、ビールの缶とかね、
はい、
イチコとかね、はい、ゴロゴロ転がってね、はい、物はすごく少なくて、はい、で食事とカップラーメンが の,、はい、あの器がバーってなってたり散乱してて、ね、はい、すっごい SOS を感じる、はい、でその壁一枚隔てた隣では普通の生活した人たちが、
はい、
ベランダから外見たら主婦の方がベビーカーをしてこう会話してたりとかね、でそこからパッて部屋の中見たら人型になってるわけですよ。
あ、もうお亡くなりなん
て、もう肺が飛びまくってね、別世界のとのものになって、
はい、壁一枚隔てただけで、
だけで
怖いな。
そうな、だからこれは確実に亡くならなくてもいい人が亡くなってるとと思ったんです。
あ、なるほど、
はい、そういう人は多分たくさんいるだろうから、
はい、
そういう人をなんかこう健全な状態に戻すような整理をが必要っていう思いが、僕はもともとその福祉整理、その方が長生きするための、はいはい、生きていくための整理っていうのが福祉整理っていう思いを込めてて、一般に生前整理っていうのは、
はいはい、
まあ、亡くなった時にのために片付ける、断捨離をするっていうイメージが強いじゃないですか。
家族にも迷惑かけたくないから、はい、
かけたくないっていう、
まあ、今のうちに整理しておくみたいな、
はいはい、だそういうのではちょっと分けて、
はい、
亡くなった時に迷惑をかけないじゃなくて、
はい、
その人が生きるために片付けが必要だろうと、はい、っていう思いが、
これからの余生をきっちりした環境で長いこと生きてもらいたいっていう、
は
い、
片付けが必要ってことは住環境が悪くて、
はいはいはい、
住環境が悪いと当然健康にも影響出ますし、はいはい、料理や衛生面でもちゃんと健全な状態が保てないので、はい、一回リセットするという、
はいはい、
でまあ、介護が必要だったらそっち、うん、そちらで、ね、プランを立ててとか
繋いでもらえたりしたらね、すごい、すごい感じなんですけど ね、
でもこうちょっと外見たら主婦の人が歩いててっていう、うん、どういう気持ちで見てたのかなって思いますね、うん、その亡くなってしまった方がね。
そうですね、うん、現場にはですね、はい、やっぱりそのダイイングメッセージが結構あるんです、は
い、どういうことですか。
助けてほしいとかね、体が痛いとかね、夜が怖いとかね。
それ文字で。
文字で。
あ、そうなんですか。
はい、もう僕のキャリアの中では2つやっぱり印象に残ってるのがあって、1つは、はい、寒いさよならって書いてたんですよ。
うわ、
そのもう筆跡が弱いで、もう1つは明日もまた生きてやるぞと米を研ぐ、はい、この2つはねすごい印象に残ってて、結構公演とかで紹介もするんですけどね、はい、印象に残ってます。だからその寒いさよならっていうのはもう、はい、もう絶望じゃないですか。
そうですね。
でそれはね、はい、自死じゃないんですよ、
はい、
孤独死なんですよ、
うん、
まあ孤立死といいますかね、まあ、ですからそれで寒いさよならっていうのはよっぽどじゃないですか。
そうですよね、
はい、そのでやっぱりそこに部屋にはもう何もない、服ももう 2,3 着ぐらいのもので、はい、もう要は食べると飲むしかしなくて、はい、それはやっぱり最後までできるんですよ。
うん、
でもそれ以外のことはもうほぼ何もしてないようなことがやっぱりこう部屋見られたらやっぱり分かるじゃないですか。
分かるんです、
はい、いやそういうのを見てるとどうしちゃったんだろうなっていう思いがね、その仕事が来て、はい、あ、今日も仕事いただいたとか、はい、あんまりそんな気持ちにはなれないです ね。はい、これはみんな、うん、こういうのがもう毎日どっかでこういうことが起こってるっていうことに対して、はい、やっぱみんな知ってほしいなって、やっぱり
そうですよね、
こういう思いがねどうしても出てくるので、うん、まあ、そういうのをちょっと知ってほしいなっていうことで、まあ、こういうね、うん、
はい、
あのお話する機会があればちょっと、
うん、そうですね、うん、そんな状態見たらやっぱりどういうふうに生活してたのかも想像するし、どんな気持ちだったのかも想像するところから始まりますよね。いきなりそんな片付けようって感じではないですよね。どこかで気づけたらよかったのに ね、
そうですよね。ヘルパーさんとか入ってたらね、
はい、
ああそうですね、
週に2回はこう、はい、訪問して話したりするんですけど、
う
ん、
そうです
、介護申請さえもせずに弱っていかれるっていうところは
すごい
問題かなって
思うんですけど、高齢の方もいてるだろうし、うん、はい、もうちょっと若い方もいてるだろうしね、うん、
この発見が、まあ、遅れるというか、
はい、
死後数日経つっていう場合は大体その 例えば福祉を受けられている方とか、はい、その介護とかでつながっている方っていう方はもう、まあ、正直3日4日で発見される、はい、でもそれに一切そのかかってないというか、そういう人たちがやっぱ発見を送るんです。あで、やっぱりできれば世話に ならないように生きていきたいと、うん、そういう美学が、うん、エアコンは止める、ね、夏エアコン止める、
いやほんまに忘れたらやばい、
節約して、はい、もうでも福祉とかそういう人の、ね、そういうお世話にならないで生きていこうっていう人が、はい、その美学が、うん、逆にあだとなってしまって発見が遅れるとか、
は
い、そういうのもあるなと。
今の暑さって昔の暑さって全然違いますからね、うん、
大変ですね、うん、暑い中、うん、やっぱりお仕事するのね、
あ僕らね、
そっちゅうことじゃない
、はい、そうなんですよ、
大変なんですよ、暑い中エアコン止めて節約してる人もいてるけど、
まあ、夏のお仕事って大変
大変でしょ、そうです、ね、だって窓開けてできないんじゃないですか、なかなか、
あそういう匂いの出る現場はできないです、
できないですよね、はい、暑い中困った中するってわけですよ、困って
る暑いし
大変ですよ、倒れないようにね、
なんかそのよくスイッチ入れるっていう表現があるじゃないですか、はい、僕ら的にはもうレバーですね、ガッチャーンっていうぐらいのこう、はい、気持ちじゃないとできないです、はい、僕らもそういう仕事ある時にとか見積もりとか行く時も何気なくこう、はい、ああ孤独死なんだなってバッて入ってもう肺が1000匹ぐらいブワーって飛んでたり、はい、もう人型でもうすっごいもう油が水たまりみたいになってたりとかして匂いがガーッと襲ってきたら
体液みたいな、
そうですそうです、そしたらやっぱり一回出ますでもうスイッチをもうガーッて入れてガーッて気合い入れないもう、はい、ちょっと入れない、はい、
だからまあそこまでなるぐらいまでになんとかならんかったんかっていうところがね、
そうですね、
と思うんですけど、
ね、
うん、まあ、ちょっとそれも関連なんですけど、特殊清掃っていうね、はい、お話最近結構テレビとか、
はい、
言葉としては聞くんですけど、うん、やっぱりまだね、なんとなく分かるけどっていう方が多いんで、うん、ちょっとその辺のことって教えていただけます？
特殊清掃、
はい、
はいはい、特殊清掃は、はい、孤独死とかね、はい、と自死された現場とか、うん、あとは事件現場とかですね、まあ、そういったところの、まあ、片付けと、あとやっぱりそういう匂いが出たりとかすると、賃貸物件だったら原状回復にならないんですよ。
あ、
はいはい、ですから、はい、ご家族の方、ご依頼の方、ご依頼人が寄付負担をしないといけなくなるので、うん、僕たちができるだけ費用を抑えて、はい、消臭とか、はい、リカバリーする清掃のことを、ね、特殊清掃っていうんですよね、
消臭まで、
消臭ですね、はい、まあ、大体オゾンの機械を使ってやるんですけど、はい、やっぱりフローリングに染みたものとか花粉に染みたものとか、はい、そういうのを取るっていうのはある程度やっぱり技術も必要で、
はい、
僕も今のレベルに消臭レベルにするまで結構苦戦しました。
あ、はい、そういった案件がやっぱり今すごく増えてきてるっていう、
増えてますね、まあ、あそれこそ夏の暑さ半端ないので、
あ、多いです、ね、40度とかね超えたりね、
うん、でそういうことがありますよって言われて、
はい、
置いとけないですね、すぐ行かない、
うん、そうですそうです、置いとけないんですよ
ね、
だから夜中も行きますし、はい、まあ、近隣の方が例えばその発見って、
はい、
親族はしないです、ほとんど、
あ、はい、
やっぱり新聞が溜まってる、匂いがする、はい、虫が出てくる、うん、もうひどい時には、うん、上からウジ虫が落ちてくる
あ、怖い、
はい、ホタンホタンって雨漏りかなと思った、
だからウジ虫やったみたいな、
普通じゃないなと、
うわ、
はい、建物によってはね、
はい、
でそういう状況になって、はい、今までちょっと匂うなとかそういうことが実はなくなってたってなった瞬間に、はい、近隣の人はすぐなんとかしてくれと、
あ、
当然、ね、当然なりますよね、
そうですね、
はい、
もうほんまは1ヶ月ぐらいね前通ってたのに、
はい、そうです、でもその匂いがなくなった匂いってなったらもうね、まあ、鼻がもう完全に覚えて、
あ、
いろんな匂いにもちょっと敏感になって、やっぱちょっと普通の精神状態じゃ生活できなくなるぐらいの状況になったりとか、
はい、
やっぱりワンルームだと隣が若い女性とかだったらやっぱりもうすぐいなくなるというか転居してしまったりとか、大家さんにとってもやっぱり
大変な
打撃が来るんで、だからすぐ行って、はい、とりあえず匂いの応急処置をして、
はい、
で、まあ、家族の方が入って片目上げしたりとかだったら、うん、やっぱ一緒にやったりとか、できるだけそのご家族の動きも聞いてやるんですけど、数がね、もう今の時期で1日3件ぐらい来てますからね、
メモリーズさん、
は
ですか、
はい、
特殊清掃所ですか、は
い、ちょっと受け切れない現場も、
すごい世界ですね。
まあでも何かこう匂いがするなっていうので、はい、発見は警察とかがするんですか。
最終的にその委託確認はやっぱり警察が、管理会社から取ったり、はい、隣のベランダから移ってバーンとなって入ったりとか、はいはいはい、はい、でします。
亡くなった方は、はい、どっかに運ばれてい
く。もちろんね、あの観察員って言って、ところ事件性がないのかとか、はい、死因が何なのかっていうのを調べて、
はい、でその後に横尾さんたちが入るってこと。
そうです、あの警察が許可出るまで、
そうです、
もうその本人確認も含めて、ね、死因が何なのかとか事件性がないのかとか、そういうのが全部終わってから鍵屋が帰ってきて、
じゃあそれは大家さんから頼まれるんですか、警察から言われるんですか。
いや警察はあの業者に対してはやっぱり一切ないですから、うん、まあ警察から連絡を受けた親族、はい、ご家族、は
い、対応できないという
か、はい、か、はい、あとは管理会社、うん、あとオーナーですね、はい、この3つです、はい、
本当にお一人様で、はい、親族とか探せないケースとか、はいはい、大家さんすごい困るなとかいう話、
それならもういろんな意味で困ると思いますね。で現状、はい、そういうことがあった時に、はい、費用負担っていうのは、はい、今はやっぱり大家さんなんですよ。身寄りがいなかったね。例えば保証会社とか、はい、でも契約が長かったら、はい、保証人の方がもう亡くなられてたりとか、はい、もうどこに行ったかわからなくなってる、連絡つかないとかになってくると、はい、最終的にもこれ大家さん負担なんですよ。亡くなったら多分福祉とかでも、亡くなったらそこで終わりというか、はい、あの費用出ないんです、
はいはい、
だから大家さんとかはもうできるだけそういうリスクのある方はやっぱり住んでほしくないっていう、良くない
こう最初から
もう最初からね
ブロックしちゃうみたいなね、もうちょっと今、うん、それはすごい問題ね、
はい、そうですね、賃貸に住めないっていうことで、う
ん、でも今の制度では大家さんかわいそうですよね。大家さんひどいじゃなくてね、なんかね、
そうですね、もともとそういう何、はいはいはい、かあった時のためにこういう負担しといてくれとか、はい、そういう保険に入ってくれとか、はい、そういうのが今、まあ、はい、ないわけではないので、はい、入っていればいいと思うんですけど、はい、でも大抵やっぱりなかなかそれ、はい、ね、ご高齢者の方がそういう費用負担とか、はい、何分何百円何千円でも大きい、
そうです
ね、ね、できるだけそういうのはもうっていうことになりますから、大家さんが負担しているケースが多いように感じます。
だからまあその特殊清掃の現場でやっぱりすごい壮絶な現場とかあって、うん、
はい、
ゴミ屋敷とかも最近ね、うん、よくあるんですけど、僕ら素人とかやとこうなんであんなゴミ屋敷になったみたいな、理解できへんわっていう方も結構いていると思うんですよ、うん、ただ横尾さん多分現場入られてるんで、うん、なんかこうやからなっていくんやみたいなことになります、
うん、そうですね。例えばそのゴミ屋敷っていう、はい、なったとしてもその徐々になっていくじゃないですか、当然、
はいはいはい、
徐々になっていって、はい、だんだんやっぱりその精神的にはもうそのもう嫌っていう状態になるじゃないですか、
諦めみたいな、
はい
はい
は
い、
でその僕らはどの段階でも行くわけですよ、はい、で思うのはやっぱりね、はい、きっかけがあるのかなと、
きっかけが、
はい、なんか精神的なショックだったり、うん、例えば奥さん亡くしたとか、はい、で奥さん亡くして今まで全部奥さんにやっててもらったこと、うん、全部自分でしないといけなくなったりとか、うん、男性に多いと思うんですけど、
多いです、
そういう、はい、そういうショックから生活サイクルが乱れてきて、はい、家にそういう、 こうものが生活ができなくなると、家族がこの家行くぞってなっても、うん、こんといてくれってなったりとか、だんだんひどくなっていって、はい、でも、はい、そういう些細なきっかけでその家族の人は、はい、何や親父と行く言うてんのに、うん、なんかそっけないことしやがって、うん、でちょっと離れたり疎遠になったりとかするして、でだんだんだんだんあっという間にこう運命が溜まっていったりとかするっていうのもよくあるかなと、うん、なんとなくなんかこうきっかけ的なものがあるのかなって、うん、でまあ僕あの昔新聞でそのゴミ屋敷の取材を受けた時に、先生だと思うんですけど、やっぱりこう愛情面に何かあった時に、あのそういうゴミが溜まっていくきっかけになるんじゃないかって、愛情面となんかすごい密接なつながりがあるっていうような話が聞いたことありますけどね、はい、
なんかもともと高齢の方ってすごい物を大事にしてあるからいっぱいあるじゃないですか、うんうん、
多いですね、う
ん、そこにだんだん溜まってきたら本当に生活スペースなくなってくるぐらいなんで、なんかもう鍋でもこんなにいっぱいいるんかなとか思うぐらいあったりとか、毛布とか、なんかもうこんなにいるんかなっていうぐらいありますもんね。
そうですね、ね、捨てるっていうことに対してすごく敏感です、
は
い、ね、罪悪感というか、
捨てるイコール なんかそういう生前整理的な準備をなんかされてるのっていう、なんかそういう感覚をお持ちのような気がして、自分の周りのものもその方にとっては自分の思い出のもの、ね、人生の関わったもの、それを周りの人が削いでいくじゃないですけど、もうなくしていくっていうその行為が、その本人はいるいらない別にして、その行為自体に僕は反応しているような、自分のやってきたことをもう否定じゃないですけどね、そういうなんか反応されているような気がするんです。でも例えば僕が例えば見積もりに行きました、ね、でも本人は片付ける気は全くないと、また奈良市には帰ってって言われる時もあるんですね。でもそれが1年後2年後にその担当の方からギャマネさんとかから、あの家覚えてますかと、実はこう片付けることになったんですって、で 2年後とかで、古い見積もり書を探して、あの時のってなって、どうされたんですか、片付ける気になったんですかって言ったら、いや なりましたと。で、片付けに行ってる担当の方とのやり取りを見てると、まあ、信頼関係ができてます、
だからまあ愛情とかも関係あるかな。
そうです、そうです、信頼関係が、まあ、要はやっぱり不安なんです。取るだけ取って片付けられてどうすんのっていう、でもその後もちゃんとあなたのことをフォローする見ていくよっていうのが、信頼関係が結べたらやっぱりそこは、
みたいな、
そこはそうなんですよ。だからやっぱりやみくもに捨てるとか、そういう行為でその住環境をいきなりガッて入っていじっていくっていうのは、やっぱり順序もこっちも考えないといけないような気もしますね。
そうですね、やっぱり何年もかかって説得しますもんね、ケアマネージャーとかだったら ね、
こちらがやっぱ命のことを考えてやってるんですけど、でもやっぱり本人からすると、なかなかそれを理解するにはやっぱり時間が必要なんだなと、そういう方もいらっしゃるような気がしますね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。